今日のテーマは、神の豊かな許しについてであります。イエス様が十字架にかかっておられるときに、七つの言葉を発せられました。皆さんご存知だと思いますが、一番最初は父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないからです。二番目は、今日私はよく言っておく。あなたは必ず私と共にパラダイスにいるであろう。三番目は、婦人をご覧なさい。これはあなたの子です。四番目は、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。そして五番目は、私は乾いている。六番目は、すべては終わった。そして7番目に、父よ、私の霊を御手に追い出ねしますということでしたね。今日は、一番最初の、父よ、彼らを許してください。なぜなら彼らは何をしているのかわからないからです。という言葉に集中して、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。7つに分けて考えて、見たいと思うんですね。イエス様は今十字架上で、もう散々それまで叩かれて、蹴られて、つばきせられて、そして茨の冠を突き刺されて、そして罵られ、散々拷問を受けて、超人間的な苦しみを受ける中で、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないからですと言われたのです。一番最初に考えたいことは、父よと言われたことです。で、二番目に考えたいことは、彼らを許してください。三番目は、彼らは何をしているかわからないからです。四番目は、罪、許された人の幸いについて考えましょう。五番目は、神に許された人は、人をも許すということであります。六番目は、許しと健康について、どうしても考えていきたい。七番目は、三天使の使命と、許しとの関係、考えていきたいと思います。最初に、父よ、と、イエス様は祈っておられます。マルコの14章の36節を見ると、アバ、父よ、という言葉が使っております。アバというのは、アラム語だそうですが、この、父よという意味です。韓国ではね、お父さんのことをアブジーと似てますね。アブジー。アバ、父よ。サーアバ。安息日の言葉にもアバっていうのが入ってます。そう。そして、自ら、イエス様のご生涯の、3年半のご生涯の中に、毎日、天のお父様の御心を求めて、朝に、夕に、その、歩んでいきました。ご自分の計画は持っていなかった。ただ、父の御心が今日一日なされるようにと祈っていったんですね。です。父よと言われたことは、非常に天の父とご自分との密接な関係を表しているんです。信頼感ですね。で、私たちにも神様を父と呼ぶように教えられました。ロマ書8章の15節に、私たちはアバ、父よと呼ぶのであると書いてます。子たる身分を受けた私たちは、アバ、父よと 呼ぶように言われました。主の祈りの中で祈ることを教えてくださいとイエス様が、弟子たちが言われたときに、最初に言われたことは、天に増します我らの父よと呼びかけなさいって言うんですね。お父様と呼びかけるように教えられた。そう。なんという親しみ深い言葉でしょう。怖い。言うことを聞かなければすぐたたりや災いを与えるようなそういう神様ではなくてお父さんと呼ぶように、私たちはその子供であるという自覚を持ちたいものですね。2番目に、彼らを許してください。神様の許しはどんなものであるかを教えています。そう。彼らを許してくださいというのは、彼らというのは、散々罵り、あざけり、そして群衆を扇動した。そして、バラバを許して、強盗バラバを許して、イエスを十字架につけようと叫ばした、扇動したユダヤ人の指導者ばかりではなかった。何にも知らないで、ただ言われるままに、罪のない神の御子を叩いて、しかも鞭で叩いて、重い十字架を負わせて、そして大きな釘を手足に打ちつけて、そして深く掘られたあの穴に十字架をガソンと落としたローマ兵だけのことではない。これは我々すべてのものを含んでいるというんです。敵のために祈られたキリストの祈りは世界を含有していた。全世界の人々。それは世の始めから時の終わりまでかつて生存し、これからも生存するすべての罪人を含んでいた。すべてのものの上に神の御子を十字架につけた罪が置かれている。ですから私たちもイエス様を十字架につけたことになっているんです。水の現像まばたきの詩人はそれを理解した。イエスを十字架につけたのは私であり、あなたである。しかし、彼らを許してくださいと言われたすべてのものに彼ら、我々も含まれている。すべてのものに許しが豊かに差し出されている。望む者は誰でも神とは和ぎ永遠の命を継ぐことができるようにしてくださったのであります。どんな罪を犯しても、あのイスラエルの王でありながら、姦淫の罪、そして殺人の罪を犯したダビデ、また、あらゆる偶像に入って、神霊術に入ったソロモンの罪、そして神から栄誉を受けた年配の者が、情欲の祭壇の上で美徳を犠牲にして魂を怪我しても、どんな罪でも許されるというのであります。我々、知って犯す罪のゆえに、苦しんでいます。知らないで犯している罪のゆえに、我々苦しんで、この世で苦しんでいます。神の許しは無償、無代で与えられるものであります。実物教訓の225ページ、計り知れない値で備えられた礼服は、あらゆる魂に無償で提供される。ただで提供されるものだというのです。ね、 私たちは自分が許すから許されるのではない。私たちが許すように許されるのである。すべての許しは何の忙しもなくして得られる神の愛に基づいている。思い出しましたが、イザヤ書の55章にこういうふうに書いてあります。こんな矛盾するような言葉が書いてあります。55章の一節。さあ乾いている者は皆水に来たれ。金のない者も来たれ。来て買い求めて食べよう。あなた方は来て金を出さずに、ただで葡萄酒と乳とを買い求めよう。ただでと言いながら、買いなさいと言ってる。これ矛盾するようにですね。どういう意味でしょうか。神の許し、神の救いは、ただで提供されているものでありますが、買いなさいというのはどういうことだろうか。次の、電話を聞いたらわかります。スペインとアメリカが戦争している時でありました。当時はまだ大統領になっていなかったセオドー・ルーズベルト。軍隊を指揮していたんですね。で、彼は自分の軍隊で負傷して、もう病気で倒れる人が続々出てきたので、赤十字社で、提供している、食物を提供しているところに行ったんです。その責任者はクララ・バートンという人でありました。私の兵隊たちが今にも死にそうで、餓死しようとしてる。どうぞ買い物を売ってください。と言ったんです。クララ・バートンはね、いえ、売りませんと答えた。びっくりしたんです。もう彼は自分のポケットマネーから、ルーズベルトは、買って愛する自分の兵隊たちにあげようとしていたのに、売らないって言うんです。どうしてだろうと思ったんですね。で、彼は、外科医のところに行きまして、どうして、私に買い物を売ってくれないんだ、と言ったら、大佐、それは売るものではありません。これは、無料です。ですから、食べ物をくださいと言ったら、もらえるんです。と言った。そこで、売ってくださいじゃなくて、食べ物をくださいと言ったら、たくさんもらって、そして、負傷兵のところに行って、あげたんですね。そう。ただでありながら、買い求めようというのは、これは、ただであるけれども、我々も努力しなくちゃいけない。意思を行使しなくちゃいけない。このルーズベルトが何回も、そこの赤十字社に行って努力したように、我々も意思を行使して求めなければならないんです。聖書はそう教えて。救いは、許しは、ただであるんだけれども、これを我々は、追い求めなければならないということですね。そして神の許しはどんな罪でも許される。大好きですね。どんな罪でも神様が許される、許すことのできない罪はないって言うんです。マタイ 12-31。だからあなた方に言っておく。人にはその犯すすべての罪も、ということはどんな罪もね、神を汚す罪も許される。許される。神の許し得ない罪というのはない。ない。ただし一つだけあるというんです。しかし、続けて、聖霊を汚す言葉は、許されることはない。 どんなすべての罪を許されるが、神を汚す言葉さえも許されるが、一つだけ許すことのできない罪があるとするならば、聖霊を汚す言葉だというんですね。なぜでしょうか。ヨハネ16章の8節に、聖霊が来たら、罪と義と裁きとについて世の人の目を開くであろう。聖霊の働きがあって、人の暗くなった、鈍くなった良心を目覚めさせて、ああ、罪人だと気づかせ、そして許しを求めたい、義を求めたい。そして聖霊は義であられる救い主に導いていく。聖霊の働きです。聖霊は裁きの前にも立つことができるように助けを与えてくださる。各時代の希望の2巻の38ページから39ページ、聖霊の働きを拒む者は、悔い改めと信仰の届かないところに身を置く。悔い改めと信仰を持って神のもとに来ると、神は豊かに許すと、イザヤ書の55章に書いています。けれども、聖霊の働きを拒むと、悔い改めと信仰の届かないところに身を置いてしまうから、どうにもならない。罪を悟らせる神の御霊が、どんなに追いかけても、その人が、逃げて逃げて逃げるならば、神様は強制なさらない。だから、神の御霊を汚すことだけは許すことができないというんですね。神様の許しに限界があるんでしょうか？考えてみましょう。限りがあるでしょうか？国と使徒者の下巻37ページ、悔い改めと心からの服従を怠ることは、昔のイスラエルの人々に下ったのと同様の恐るべき結果を今日にの男や女の上にももたらすのである。もうこれ以上、主の刑罰を伸ばし得ないという限界があるというんです。この限界を超えたら、もう神様、どうすることもできない。結果は、自分が撒いたものを刈り取る刑罰があるのです。エレミヤの時代にエルサレムが荒廃したことは現代のイスラエルに対する厳粛な警告であって、選ばれた器によって与えられた勧告や警告の無視は必ず罰せられるのである。ということは、昔の今から2600年前のエルサレム神殿にも起こりましたし、今から2000年前の、それからエルサレム神殿、紀元70年にエルサレム神殿が崩壊したことに表されました。イスラエルの民が1500年以上も、この世界で最も超愛された民族であった。世界最高の道徳十戒が与えられ、そして最古の歴史が与えられ、しかも正確な歴史が与えられた民族であった。世の中の歴史は改ざんされて改ざんされています。正確な歴史。彼らが神の御旨から離れると、しきりに使者を送り、預言者を送って立ち直らせようとした。悔い改めて私に帰れ。翻って私に帰れ。と言っても、イスラエルの民は廃墟に廃墟を重ねていきました。 どれほどの預言者が送られたことでしょう。ああ、エルサレム、エルサレム。その、面取りが、ヒナを集めること、幾度あったか。しかし、大理石で飾られた、あの、ユダヤ人の、40年かかって作った誇りの、あのエルサレムはついにローマによって滅ぼされることになったんですね。エルサレム滅亡、大総統の上巻、今私たち読んでますが、世の終わりにできることと比べてみたら、あのエルサレム滅亡、あそこ読んでも恐ろしいことがあった。神の御旨から離れ不服従に陥ったならば、自分が産んだ子供さえも食べるという恐ろしい結果、世界最高の道徳が与えられた民族であったんです。神の御霊が、神の恵みが、神の許しの潮が幾度となく押し寄せては帰り、押し寄せては帰り。彼らはついに拒みに拒みに拒んだ結果、恐ろしいエルサレム滅亡を経験しました。しかし、これ僕あんまり言いたくないんですが、エルサレム滅亡はこの世の終わりに起こることの型であった、影であったというんですが、教会の証8巻の67ページ8ページを見ると、霊的イスラエル、私たち最後の神の民と称する私たちに対して、こんな警告がなされている。あんまり読みたくないんですが、預言者が言っていることだから読みましょう。神が与えられた光を受け入れず、それに歩まないならば、教会はどうなるかということを表していると言います。教会が、世界がじゃなくて、ここでは教会が、私たちの教会が、我々の教会のために、学びの期間のために、イエスは悲しみ泣いておられる。ああ、聞きたくないね。全世界に印刷所、教会学校、素晴らしい伝道機関を持っている、病院を持っている、こんなに素晴らしい教会、しかし預言者はこんな警告を発している。そう。各時代の記号2巻の42ページ。キリストを拒むことによってユダヤ民族は許されない罪を犯した。どんな罪でも許すと書いてましたね。神を汚す言葉さえも許されると書いてましたね。けども、許されない罪を犯した。ヘブル書の10章の26節に、もし私たちが真理の知識を受けた後にも、なおことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはやあり得ない。罪を犯したならば、神様は聖霊を通して悔い改めて許しを請うように訴える、けれども拒む、また聖霊を働きかける、拒む、また憐れみの後ろがやってくる、拒む、拒み続けるならば、もはや悔い改めと、そして信仰の届かないところに身を置いてしまって、ユダのようになるというのです。イザヤ書の55章の7節、悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて主に帰れ、そうすれば主は 彼に憐れみを施される。我々の神に帰れ、主は、何と書いてますか？豊かに許しを与えられる。ああ、大好きな言葉ですね。神様に悔いて、ごめんなさいと言って帰るならば、豊かに許しを与えられる。どんな罪でも。悔い改めなければ、我々、神のもとに行けないんでしょうか。キリストの道というところにね、我々が悔い改めてから、そして、正しい技を改めてからキリストのもとに行くというのは誤った思想だと書いてます。神様はどんな罪でもいつでも許す用意はできているんです。だけども、悔い改めなければ、その許しは効力を発しないんですね。何が人を悔い改めさせるんでしょう。何が。ローマ書2章の4節ぐらい覚えてみましょう。神の慈愛があなたを悔い改めに導く。神様の愛、神様の憐れみに触れたら人は悔い改めに導かれるというんです。ね。これは以前にね、親鸞和尚のことを話しました。自分の老いが、その、馬之助、もう親の言うことを全然聞かない、馬之助をどうにか、改心させようと思って、親鸞和尚でしたか？を読んだ。親鸞和尚をやってきてね、1日、2日目、3日目、馬之助に説教しないんです。もうわしは帰るよと言って、帰ろうとして玄関に行った。出た。何にも馬之助のを戒めようとしない。で、馬之助はさあ、和尚さんがお帰りだぞと言って、地下旅を吐かせて、それだけは馬之助やったんです。そしたら、馬之助は、地下旅を吐かせていったら、自分の手にポタッと温かいのが落ちてきた。何かと思って見上げたら、和尚さんの目に涙がいっぱい浮かんで、馬之助や、お前も辛かろうな、と言っただけだって。それが馬之助を悔い改めに導いたんです。そんなことを話す。レジュメに僕書いてないけど思い出したから言ってるんですけど。そう。神の慈愛が悔い改めに導く。それが本当の信仰なんですね。はい。3番目にね、彼らは何をしているかわからないからですということを考えてみましょう。そう。私たちは知っててよく罪を犯します。そして、良心の呵責で苦しめられます。その良心の呵責で苦しめられている人たちのためにも祈ってる。そして彼らは何をしているかわからないからです。無知の罪のために、気がつかない、自分では気がつかない罪のためにも祈っておられるんです。これがラオデキア教会の最大の問題はこれです。神の御心を痛めていながら、罪人でありながら、気がつかない無知の罪。父よ、彼らは何をしているかわからないからですと祈っておられる。だから知らないで犯している罪のためにも、今天の至聖所で父を彼らを許してくださいと我々のために祈っておられる。 だから我々生きておられるんですよ、皆さん。罪、許された人の幸い。これはダビデが経験しました。詩篇32編の一節。その咎が許され、その罪が覆い消されるものは幸いである。幸い。幸福だと思ってる人は世の中にいる。ああ、自分は平安だと思ってる人がいる。けれども、罪が追跡されて、そして、しかも神の御使いたちが追跡してる。全部記録してる。いつかそれに直面しなければならない。その時私は罪を犯しましたと言って、遅ればせながら悔い改めるよりも、父よ、私の心の内に悪しきものがあるかないかを見て、どうぞ私の心を探ってください、罪を示してくださいと言える人は幸いです。そして許される人は幸いです。あのダビデは罪を許されてから、その慈しみと憐れみは、とこしえに耐えることがない。その慈しみと憐れみは、とこしえに耐えることがないって、詩編の後編に、もう繰り返しそれを歌っています。本当に幸いな人になりました。それから新約聖書で、姦淫を犯した女が、イエス様の前に連れてこられた。こんなものは、石で打ち殺すべきだと、旧約聖書に書いてある。どうしましょうかと。イエス様を試みるためにやってきたんですね。宗教指導者たちが、自分たちの道徳を誇っている人たちが、そしてイエス様は、何と言われたんですか？あなた方のうちで罪のないものが石を投げるがよい。で、黙って字を書いていた。偉い人たちがやってきて見たら、自分の隠れた罪を指摘されているもんだから、何も言わないで去っていった。一人来て一人去り、一人来て一人去り、みんな恥ずかしい。顔真っ赤にしてね、帰っていった。誰もあなたを罰する者はいないか、女よと。言われた優しいイエス様の言葉で目を上げてみたら、なんとペトロに投げかけた哀れみ深い眼差しであった。この私もあなたを罰しない。さあ、お帰りなさい。二度と罪を犯してはならないという力も与えられたこの女は、やがて最も変わらないイエス・キリストの弟子の一人になるんです。神様の許しを経験した人は、我々も人を許すんです。どんな罪でも許せますか？どんな罪でも。何回許しますか？ああ、こう言われると心痛いですね。けれども神の許しに預かると、ステパノのようにどんな罪でも何回も許すことができるようになるというんです。ペトロがやってきて、先生、行くたび許さなければなりませんかと聞いた。七たびですか？いや、七たびを70倍するまで許しなさいと言われた。どんな罪でも、何回でも許せる。そういう心の持ち主になりたいですね。イエスを仰ぎ見てたら、そうなれると言うんです。この実物教訓、この辺見ると、非常に大事な教訓が書いてありますが、人が人間の不完全さから目を転じて、イエスを見上げるとき、聖なる変化が 起こる。人の血管はよく目につく。で、それ上手な人がいますね。人の血管を見つけ出すのが。そうやってる限り、決して私たちは聖なるものに変えられることはできない。どんな罪でも、幾度でも、許す精神を持ってイエス様を眺めると、我々も変えられていくということです。大事な教訓ですね。特に教会に生活すると、共同生活すると、人の血管はよく見えるが、自分の血管はなかなか見えないものです。だけど、イエス様を見上げるとき、聖なるものに変えられていくというんです。ここで話したい。イエス様は癒しの人でありました。イエス様のところにたくさんの人が癒しを求めて参りました。肉体の癒し。けれども、ほとんどがイエス様が癒された場合に、あなたの罪は許されたと、罪の許しが先行しました。そう。マタイ9章を見ると、中風患者が友達に担がれてやってきました。あまりたくさんの人がいたので、どうすることもできなかった。イエス様にお目にかかることができなかった。そこでお友達は、親切だな。屋根を壊して、そこから中風患者をイエス様の目の前に下ろしてきたんです。どんなに本人も、それから友達も癒しを求めていたか。そしてイエス様は、何とおっしゃったかというと、来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された。中風を治してもらうために来たのに、あなたの罪は許されたと言われた。起きよ、床を取れて家に帰れ。すると彼は、しゃあぶんないして家に帰ったかもしれない。あまりの嬉しさに。そう。肉体の病気も、心の病気も、罪が、一大原因になっていることがあることをイエス様よくご存知でありました。心身の病気は気づいていまいようが気づいていまいが感じようが感じまいが罪が大体原因であるんです。罪が毒しているんです。ですから何よりも皆さん、罪を予防したければ、イエス様の慈愛に触れて、許しを経験すること。これが大事です。これは、この神の許しは、神秘的に我々の肉体にも働いてくる。箴言の17章22節。心の楽しみは良い薬である。魂の薬は骨を、魂の憂いは骨を枯らす。キリストの実物教訓395ページ。キリスト教はただ罪の許しを与えるだけではない。それはまず、私たちの罪を取り去って、その空いたところを聖霊の徳で満たすのである。これは神の光を受けて、神にあって喜ぶことである。自己を虚しくして、全く虚しくして、絶えずキリストの臨在の祝福を受けることである。純潔と罪からの自由がある。完全な平和、完全な愛。完全な確証の喜び、これを味わうことができる。平和。そして、喜び。 喜びと感謝と賛美は不思議に心身の健康に多大な影響を与えるということは現代の医学も証明しています。最後に、三天使の使命と許しの関係。これはある人にとっては三天使の使命って何ですかと言うかもしれません。三天使の使命は黙示録14章の6節から12節まで書いてます。全世界に述べ伝えられる最後の警告の使命であり、憐れみの使命であります。よく、この三天使の使命は今読みませんが、三天使の使命は信仰による義人そのものであると、エレン・G・ホワイトが言っておられることをよく耳にします。信仰による義人、なんだか神学的になってきましたね。義と認められる。今まで罪を犯さなかったものとして受け入れられる。義人は、すなわち、許しであるとエレン・ホワイトは言ってました。簡単に義人は許しであると言っておられるんです。で、神の許しを受けるとダビデは神の掟に喜んで従いました。あなたの掟を、戒めを、定めを痛く愛しますと言って罪から離れて神様に従っていった。あの会員の女もそうでした。そう。第一天使の使命に最初の言葉はね、神を恐れ、神に栄光を着せよという言葉ですね。ここから始まってますね。神を恐れる。なぜ？なぜ神様を恐るべきですか？詩篇130編の4節。ダビデはこう言いました。しかしあなたには許しがあるので人に恐れかしこまれるでしょうというのです。許しがあるので。日本人の一番好きなドラマで、僕何回も話しますが、水戸黄門の物語。ね。スケさん、ガクさんを連れて、それで、不義なる者と戦う。で、最後に、沈まれ、沈まれ、ね、この門楼が目に入らぬか。こちらにおわす方は、どなたと心得る。先の副将軍、水戸を光国公であらせられるぞと言ったらみんなどうしますか？ははははーって言ってもひれ伏しますね。水戸、光国。恐れかしこむ。神様を恐れかしこむのは、許しがあるので恐れかしこむというのです。神の慈愛に、触れて。忘れましたが、神様の許しに預かるのにはね、せっかく神様が恩赦、もうどんな罪でも許されると提供しているのに、私たちの方で受け入れなければ何の効力もありませんね。こういう話を聞いたことがあります。お兄さんと弟。この弟が悪さをして大きな罪を犯して何回も刑務所にぶち込まれる。で、お兄さんは何回も助けた。え？滞在を犯した弟を助けようと思って、このお兄さんはね、州知事の親友であるんです。親友。 また知事のところに行きまして、お願いだから弟を助けてくれ、親友だからね。シミはもう何回もそう言ってきたじゃないか。何回悪さをして刑務所にぶち込まれたか。もうこれ以上できないよ。お願いだからもう一度だけお願い、許してやってくれ、頼む。あんまりせがむので、知事は特赦状を書くんで、出すんです。それを持って刑務所に行きました。弟のところに行って、そして、お前、もう一度人生やり返ないか。悔い改めて人生やり返すことができるんだ。許されるんだよ。いや、俺はもうダメだ。人生、俺の人生はダメだ。君、知事の特赦状を持ってきた。知事はお前を許すと言って署名してるんだ。頼むから受け入れてくれ。ところが、いや、俺はもうダメな人間だ。人生やり返すことはできない。と言って、部屋の、刑務所の部屋の奥に引っ込んできました。もう悲しんだ兄は、どうすることもできないで、刑務所を涙ながらに出て行ったんです。せっかく特赦状が無償で与えられているのに、受け入れとしない。これ少し難しいかもしれませんが、2000年前十字架でひとたび全人類のためにイエス様は父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているかわからないからですと祈られた。で、私たちはその許しを信仰を持って、ありがたく悔い改めと信仰を持って仰ぐならば、義人が与えられる。義人というのは難しく考えないでください。許しが与えられる。そう。で、今はイエス様は、死聖所におられる。贖いは十字架で始まった。ここが一般キリスト教はわからないところです。贖いは十字架で始まった。十字架で始まった贖いの働きを完成するために聖所に、死聖所に入られた。死聖所というと、最後の許しが提供される場所です。これはこの時に、我々が信仰を持って仰ぐ時に、永遠の許しが与えられる。永久に罪が除かれる。再び思い出すことがない。神様も思い出さない。そして、ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る信徒たちが出現するんです。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないからですと、2000年前に祈られた祈りは、今もここで祈られているんです。未信者のためにもちろん、クリスチャンのためにもちろん、そして特に最も多く光を与えられたご自分の民、エルサレムのために祈っておられるんです。この死聖所、契約の箱があって、十戒が収められている。その十戒の上はマーシーシートというんです。英語で憐れみの座であるんです。憐れみの座、あるいは恵みの座 ここで最後に、そして永久的な豊かな許しを与えようとしてイエス様最後の働きをしていらっしゃる。この働きがいつ終わるかわかりません。間もなく終わるとこの地上は全く荒廃事態に陥ります。もう悔い改めようと思っても悔い改めることができない。聖霊が取り除かれるから人は悔い改めることができない。そしたらサタンの精神をもろ差しにこの世界でこう打ち出されて、人々は大変な嘆きと苦しみに遭うことが黙示録に書いてあります。ですから今は恵みの日、救いの日だ。ヘブル書4章の16節、だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを得るためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。はばかることなく大胆に神の裁きの座に、恵みの座に近づくことができるというのはイエス・キリストが2000年前に私たちの身代わりとなって罪の値を払ってくださったからです。それを信じる者ははばかることなく豊かな許しに富んでおられる神様の裁きの座に、恵みの座に近づくことができるんです。なんという特権でしょうか。アバ、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないからです。先日、城間菊子さんが休みにつきました。復活を望んで眠りにつきました。私は土曜日に油注ぎの祈りを頼まれて行きました。そして、私が祈る前に、菊子さん、あなたがまず自分でお祈りしてくださいと頼んだ。そしたら、もう何年か、3年ぐらいですか、激しい癌の痛みと、そしてもう呼吸困難と戦いながら、もう本当に、かわいそうな状態でした。そして祈ったのはどんな祈りだったかというと、神様、私はみんなを心から愛することができなかったことを許してくださいという祈りでした。人を心から愛することができなかった罪を許してください。そしてそれからしばらく健康になって歩いたそうですね。そして3日目に休みに着いたんです。城間さんと一緒にね、日曜日も月曜日もかな、散歩にちょっと出ていくようになったそうです。けれども3日目にイエス様、3日目によみがえった。キッコさんは3日目にね、息を引き取ってで安らかに眠りについたんです。本当に安らかな眠りについた。神の許しを確信して、そして自分では死ぬと思っていなかったそうです。そのまんま安らかに息を引き取って休んだそうです。キッコさんが好きだった賛美歌、私も大好き、みんなと一緒に歌いたいんだが、 これ沖縄の曲だから違和感があるかもしれない。若い人たちも、本土の人たちも。けどもね、賛美歌には中国語の賛美歌もありますよ。韓国の賛美歌も契約の虹に入ってますね。台湾の賛美歌もありますね。沖縄の賛美歌も誇りとしなければならないと思います。私の大好きな賛美歌だから、皆さんも大好きになってほしいと思います。1番と2番は私が歌います。3番、4番は一緒に歌いましょう。はい。